教教はこれをたとうるに鏡のごとししばしば読みしばしば尋ぬれば知恵を解発すと何万何万。ようこそ運びいただきました、この頃テレビ見てたらウイルスが、ねまあ、大変なことでありますが、伝わるって言いますか、まあ、あれはウイルスでありましょうからそういう形で広がっていきますが、私たちのお念仏の喜びが伝わっていくということがどういうことなんだろうかなということをこう少し思うてみたりするようなことであります。先ほどいただいたお言葉は善道大師様のお言葉であります。善道独妙仏性意とおっしゃる。善道ただ一人仏の性意を明らかにして、善道様がただ一人、いえば仏というのはお釈迦様でありますから、お釈迦様の本意というものを明らかにしたっていうふうにいただけるんですが、そうしますと龍樹天神という方はどうなんだろうということはありますが、特に善道大師というお方は三部教様の中で、三部教ってご存知ですね、すみません、知ってたらこうで知らんかったらちょっと久しぶりですから仏説観無量寿経という、その仏説を非常に大事にいただかれまして、その心持ちを勧行書というものに表してやってください。そして独樹大序、独樹というのは読むということ、大序というのはお経ということです。お経を読むということはどういうことでありますかって言ったら、経経はこれをたとうるに鏡のごとし、こうおっしゃるんです。経というのは、今日は多分お正信言をいただかれたんだろうと思いますが、お経っていうのはね、仏説なんです。 仏説阿弥陀経、仏説観無量寿経と言います。この仏説の仏はお釈迦様がご説法をなさいましたっていうのを、これをお経と言います。だからお正信言は厳密に言いますとお経とは申しません。正信下でありますが、下っていうのは歌ということですね。奇妙無量寿如来七言で120行、七言絶句と言いますが、昔の漢詩の形態をもってこの仏説のお示しを親鸞聖人が、私はこのように喜んでおりますっていうことを言ってくださったのが、これが正信下でありますから、厳密に言いますとお経とは申しません。じゃあその仏説というのが具体的に教えとなってあります。その教えはどういうことであるかって言ったら、鏡のごとしとおっしゃるんですね。私は神戸でございますけれども、新興住宅街のところにお寺がございますがね、まあ、新しい御門徒とのご縁がございます。お葬式をご縁でね、そしてお葬式済まして7日参りを済まして行きますと、もう満注意になりますので、お勤めさせていただいたら、これでさぞかし亡くなった主人がね喜んでるでしょうって言うんですね。だって聞くんですよ、電話かファックスか入りましたか。いや喜んでるって言うからね、亡くなった人がどう喜んでおられるか私にはわからないんで、お知らせがありましたかって聞いたら、いやそんなことはありません。じゃあなぜ喜んでいなさるとお分かりになったんですかって言ったら、これだけ丁寧にお経をあげてもろたら喜ばんはずはない、言うたら、これだけご馳走をね差し上げたんだから喜ばんはずはない。だからお経というものが差し上げるというような、そういう私の方から功徳というものを与えるんだっていう感覚がどうもあろうかと思います。だからなんと話に短かったら頼んないとかね、長ければ長いほどいいとかね、いろいろそういう評価をこうするんでありますけれども、お経というのはこれは仏説、お釈迦様のご説法なんですね。そのご説法は最初は文字に残してはなかったんです。当時の方々はお釈迦様の随縁随機、縁によって人によってですね、そして絵座といいますか、人がたくさん集まったところでお話をなさって、それをみんな引き受け取っていったんです。まあ、言うたらね、頭でね覚えていったのかもしれないですね、記憶していったのかもしれない。ところがお釈迦様が涅槃お亡くなりになられまして、 弟子の方々がインド中に散らばってね、お釈迦様の教えを説いていかれたんですけれども、まあ、人間の記憶力というのはね、まあ、ある意味で大したことないですよ。時が経つにつれてこちらで言っておることとこちらで言っておることがね、違ってきたんですね。失礼ですが、5日前のお昼は何食べられました？いや、3日前昨日今日まあいいです、忘れてもね、入ったことには間違いないんで、まあ、これぐらい忘れてもなんちことないんですが、お釈迦様のいえばお悟りの方でありますから、それがこちらで言っておることとこちらで言っておることが違ってきたっていうのは、これは大問題でありますから、お釈迦様の一番弟子といわれる方々が散らばっておる、ね、弟子を、ね、集めたんです。それを結集という通り、日本読みでは、まあ、普通結集と言いますけれども、結集と仏教的には読むんですけれども、集めてね、確かめていかれたんです。皆の者よ、お釈迦様がこうこうこういうところにおいでになりました時に、まあね、さっき、まあ、言った阿弥陀経で言いますと、尿税ガーモン一時仏在者英国義寿吉光独音、お釈迦様が義寿吉光独音というところにおいでになりました時に、1250人というあまたの方々を前にされてお話をなさいました。その中にはシャリオツマカモッケンレンマカカショウマカカ千年、お名前とお弟子もいらっしゃって、こういう話をなさった。阿弥陀という仏様は皆のもの間違いないかって言ったら、そうだってうなずいたのを、ね、残していったんです。それを文字に残したんです。だから一番最初のお言葉は、必ず仏説は尿税ガーモンと始まる。尿税ガーモンというのは、我核のごとく聞け、私がこのようにお聞かせをいただきました、お釈迦様のお悟りをこのように聞きましたということでありますから、お経というものは私がいただいていくものという、そういう意味があり、だから亡くなった方にね、よう聞けよう言うたってあかんわけですね。ですから皆さん方わざわざここにお越しくださってあるわけでありますから、私がいただいていくもの、じゃあいただくのを、何をいただくのかって言ったら、それが教えとなっておりますから、そうでしょ。その仏説の心持ちを親鸞様は三部経、先ほど申し上げましたが、仏説無量寿経、仏説観無量寿経、仏説阿弥陀経、これを私の拠り所でありますとされました。じゃあその仏説をお釈迦様のご説法は何が説かれてあるのかって言ったら、ね、仏説無量寿です。阿弥陀という仏様、観無量寿です。その阿弥陀様を見立て祀る、そして仏説阿弥陀経ですから、阿弥陀という仏、つまりは阿弥陀という仏様の願い思い働きを説いてやってくださる、これがお経なんですよ。ですからそのお経をこの私がいただくっていうことにおいて、それは何かって言ったら仏様の教えです。ですからお釈迦様の教えであると同時に、この私が仏となっていく教えでもあります。でそれが経教は、例えて言うなればどういうものかあったらね、鏡のようなものである。皆方今日鏡見ておかれたでしょ。絶対見てきたと私5、6回見てきたことあるんですよ ね、 ね、鏡見ながら、あこの辺がピンと立っとったらあかん思ってこうせないかんしね、口紅がはみ出とったら削らんならんし、まあ、いろいろ心配事はあろうかと思います。鏡とは何かあったら、少なくともこの私というものを映し出してくださるもの、ね、私自分の姿をね、鏡がなかったら見れないですよ。自分のことは自分が分かっておると言いますがね、本当分かりゃしません。分かったつもりにしておるだけなんですが、しかしその鏡というものは、いえば表向きのもんですね。いえば皆さんに見えるものが映っておるだけで、言うたらそっから向こうが分からんですよ。今皆さん方が何考えとってやったらさっぱり分かります。何時に終わるんじゃろうか、こんなつもりじゃなかった、もうちょっとええ話のはずやったのにとかね、表になさってもこれは分からんことであります。だからその私というものを映し出してくださるんですが、それは 教えでありますから、阿弥陀という仏様を説いてやってくださるんでありますから、阿弥陀様のそのお悟り、願い、思い、働きを聞くということは、しばし読み、しばし尋ねれば、仏様の願い、思いを尋ねていきますと、何が明らかになるのかあったら、知恵が開発をされる。知恵が開発をされる。この知恵っていうのは、へんてこな字を書きましたけれども、我々の知恵ということではありません。我々の知恵っていうのは、知識だとかね、そういうものを表す、まあ、こういう知恵っていう字を書きます。よう言いますがね、三人よれば、文字の知恵になりますか？三人よってなれんと思いますね。この知恵というのは実は仏様の知恵なんですね。じゃあ仏様の知恵っていうのはどういうことかって言ったら、それは具体的に私どもに分かりやすいように光明、光として例えられます。今日いただかれた、多分後のご和さんでいただきますと、知恵の光明計りなし、無量の諸相ことごとく公共かむらぬものはなし、真実妙に奇妙せよと、算段してやってください。知恵の光明、光です。光というものはどういうものであるかって言ったらね、言うたら光というのはね、貫き通すじゃないですね。言うたら、妨げるものの上に光が当たって、その光の働きがあらわになる。いわばこの私にはね、光を妨げてるもんです。それにあたって私というものの存在といいますか、あるいはものの考え方、ありようというような、そういうものがね、外向けじゃなくして、言うたらもう思いのもう本当の底の底にね、お礼のごとく沈殿しておるようなものさえもね、明らかにあらわにされていく。それが知恵が開発をされるということは、仏様の教えというのは同時にこの私の本来という、この私というものが明らかにされていくんですよということが、教教言うたら仏教に合う。だからこの私がいただいていくものです、ね、皆さん方、西遊記ってご存知ですかね。西遊記、昔テレビでね、夏目雅子さんが三蔵法師になって、坂井正明さんが孫悟空になった、テレビの、あれご存知ですか？これ知ってる人はね、結構いい年です。もう40年も50年もね、もう前のようなテレビでありますが、三蔵法師っていうのはね、総称なんです。三蔵っていうのはお経ということです。言うたらお経というものを求めに行かれる、あるいはお経というものをいただいていかれるお坊様のことを総称して三蔵法師と言うとんです。だから、からね、から天竺へ、中央アジアの砂漠のようなところに妖怪が出てきたり、それをこう退治しながらね、お経を求めに行かれるんです。だからいわば命がけでも求めに行くほどの値打ちのあるものっていうのを、その三蔵法師と例えて物語ができたんだろうと思います。だから後から見ていただいたらね、これは阿弥陀経しか出ておりませんから、阿弥陀経のところにはね、三蔵法師クマラジュと出てあります。クマラジュというお坊さんが訳されたんですよ、文字に残されたんですよということが書かれてあります。ですから、この私に合う、それが知恵に合うということが、この善導大師様のお心お言葉であるわけでありますが、今日は私一昨年の11月に住職変わりましてね、息子の方が今住職であります。ほとんどこちらのご住職さんと年は変わらんと思うんでありますが、前住職かっこええね、一つ増えましたもん、住職の上に前住職ね。でそれで少し時間ができましてね、ホームの方もまあめったなことではもう電話になりましたので、ブラブラさせていただいておるんでありますが、今日テレビ見ておりましたら、今日はね、あれですわ、これやね、豆まき、豆まきっていうのか節分じゃないですか。 でね、節分ということでふっと前思い出したんでありますが私いろんなところにご縁があってお伺いさせていただいております。でお寺に参りましてね、そして控えておる部屋が多分そこのお寺でいっちゃんええ部屋に控えさせてもらうんですよ。床の間があってね、もう控えさせてもらう。でその床の間にはね、必ず必ずと言っていいかどうか分かりませんが、書が書けた常福と言いましてね、一行文の字がね書いてあるのがあった。この長井さんは今日は親鸞様の鏡の護衛がかけられております。お姿がね、ところが書かれてあるんですがね、うますぎて読めないのね、大概のところ。ところどころの字はわかるんでありますが、全体の意味内容が取れない。憶測で読むんでありますが、若い頃にはね お尋ねするのが気遅れしておりましたが、もういい年になりましたので、もう行ったところでね聞くことにしてるんです、わからんものはね。で どこの御門でどういうお言葉でどなたがしたためられたのかと聞くことにしておる。であるところに参りましてね、わからんかったもんですから、ご住職にこれは何と書いてあるんですかとお尋ねしたら、そこのご住職はね、わしもわからんと言われた。まあ、お寺は何百年ですから、そういうものも引きずっておられるんでしょうが、あるところに参りました時にね、小さな字でこういうふうに書かれてあったんです。それが行書のように続けて書いてありますからよく分からなかったんですけれども、分かりやすく書きますとこういうふうに書いてあります。みんな漢字です。でそれが続けてわーっと書いてある。でお書きになった方のお名前も私は承知しておるお方ではございませんでした。でご住職にこのとこまね軸は何と書いてあるんですかって言った。あ、これですか、これはね福は内鬼は外と読みます。でも私もへえ言うたんです、その時にへえ言うてね、浄土真宗のお寺ですから、そのそういう関係の以外なものはねないと思うんですよ。ところが鬼は外福は内っていうのはお釈迦さんが言われたんでしょうかね、親鸞様がおっしゃったんでしょうかね。そんなことだったらね多分私知ってると思うんだ、一度も聞いたことないです。ところがこれは鬼は外福は内と読むんだってことです。言われたらね読めるんですよ。福は内鬼は外読めるんです。でへえ言うてねこれを控えて帰りました。でお寺に帰りましてこのメモが出てきましてね、あ、これで福は内鬼は外と読むのかっていうことで、今日たまたまそういう2月の3日はねそれでありまして、あちこちでこうやってあるっていうのをニュースで見ながら、だいぶ前の話なんですがこれを思い出したんです今日。あ、そうやったそうやった。で私はね自分自身で間違っておるかもしれませんが、こういうふうに味わったんですね。地あるものは苦しまず、あるいは苦しまざるは地がある。この地というのはこの知恵です。ご承知のようにお釈迦様はね断りとして人生は苦なりということを申されました。この言葉ご存知ですね。人生は苦なり、あるいは四苦八苦という言葉をご存知ですね。で苦ということをおっしゃった。人生は苦なり四苦八苦でありますよ。この苦というのはインドの発音ではドゥークハというそうでありますが、肉体の痛み苦痛を言うのではなくして、実は思い通りにならないということを苦というんです。だから人生は私の思い通りにはならないよ。そうでしょ、四苦八苦っていうのはお釈迦様のお示しでありますから、四つの思いにならんということはどうかって言ったら、まずもってね生まれてくることじゃないです。皆さん方時代を選ばれましたか、男と女っていうのを選ばれましたか、この豊中っていうのを選ばれましたか。何一つないんですね。そしてその賜ったものが嫌おうなしに年を重ねていかなくちゃならん。そして縁によっては病をいただいていかんならん。 そしてやがてこの釈迦の命を終わっていかんならん、生老病死、これ何一つね、私頭がええからその子関係ないね、私の思い通りにはならないんです。そういう私どもの人生を生死というんです。生死の私どもの人生そのものがですから思い通りにならない、ならない、その私どもの人生がね、死があるっていうのは、言えば私どもが何を鏡にしておるのかって言ったらね、世間ですよ。世間はこの私をどう見ておるのか、この私をどのように評価しておるのか、世間が鏡になってそれに一生懸命合わしていこう合わしていこう、いいように思われたい、ああどうだこうだというようなことばっかりをやっておるのが我々です。自分の思いといいますかね、どうしようもないものを抱えておるというそのことが、言えば知恵によって知恵が解放をされるということは、そういう私が知らされていくということは、どこまで行っても思うにならん人生なんだけれども、見抜かれたこの私というものはもうすでに如来様の知恵で見抜かれて、見抜かれただけではなくして、すでに仏眼増しますです。もうすでにこの私に至り届いてやってくだされて、必ず慈悲というものをかけてやってください。あなたの命にぬくもりを与えずにはおかん、喜びを与えずにはおかん、そういうものがかかっておるってことをいただいていくときに、状況的には無常でありますから、思うにならんことを尽くしていかなければならないけれども、知恵の中に生きる、なも阿弥陀仏の願い思いの中に生かさせていただく。だから教教はこれを例うるに鏡、知恵が解放をされるということは、賜ったこの命が、そして思うにならん人生を尽くしていかなければなりません。なんでこんな時代に生まれて、そうでしょ、なんであんな人に出ようて、なんでこんな苦労しなければならんというのをみんな尽くしておるじゃないですか。じゃあそれもすべてすべて如来様の知恵に見抜かれて、それがもう抱かれてあるということをいただいていくときに、福は内という生き様生き方になるんだということではなかろうかと私は受け止めさせていただきました。そして仁というのはいい意味でありますから、多分知恵を指すんだと思いますね。知恵を遠ざけていくものはっていうのは、これが今の世間です。何万何万だと言うたって呪文みたいなもんで、阿弥陀様言うたって木に掘ってあるだけじゃないか、うん、浄土極楽行って帰ってきたものおらんのに、そういうものをね、言えば遠ざけていくもの、私とは関係ないものというような生き様をしているものは疎外っていうのは一人ぼっちってことです。本当に寂しい命を生きていかなければならんのよというのが、多分鬼は外っていうね、ことであろうと私は勝手にそのことを解釈させていただいたんであります。言えばね、私が明らかにされるということ、じゃあ、住職譲りましてね、時間ができたもんでありますから、まあ、おかげでいろんなところにご縁いただいてこうしてお話に行っております。まだ権山の方のああだこうだというの関わり合い持っておるんでありますが、多分皆さん方私見られて、あの人喋るのが好きだから喋っとってんやろうと思っとってかもしれません。嫌いじゃございませんが、口から出まかつで喋ってるわけじゃないんですよ。そのためにはやはり少しはね、こういろいろと私自身も聴聞させてもらわないかんし、お釈迦様のことを、智光様様のことをいろいろと学びをしていかんなります。ところがね、そのご法話をさせていただくのに、原稿を、まあ、今は書いちゃおりませんが、書かないかんじゃないですか。ところがね、私もパソコンができないんです。自慢じゃございません。もうああいう関係全くダメ。もう携帯電話もね、2つに折れるやつ、ガラケーっていうんですか、あれ2台目です。1台はね13年使いました。褒めてもらいました。持っていったらもう電池がね2回ぐらい変えて ダメになって持っていったら、ようこんだけ長く使ってくれましたって、あの最長と最長ですって褒めてもらいます。もう電池変えてもダメです、もうね、スマートフォンになったらどうですかって言われましたがね、私は用事あるのは電話をかけてかかってきて向こうからメールが届けばそれでいいんです。メールも返せませんから、それだけの機能があれば私はそれで十分なんで、いやもう言って2代目今使って。ところがうちのものはね、みんなスマホなんです。孫まで、小学校の孫から91になるおばあちゃんまでね、みんなスマホで、家の中でみんな、私だけパカッてね、それはもうそれで致し方ないんですがね。ところが支払いは全部私の口座から落ちるんですよ。これはね、なんともこう悔しゅうて、もう一度言わんならんなと思っておるんでありますが、なんかみんなで入ったら安なるんやとかね、なんとか言われて私の名義で入っとるもんですから、で、まあ、それはそれで致し方ないんですが、ですからもう手書きなんです、全部手書きです。でその資料がね、もう40数年になりますが、あの箱にねこれぐらい溜まってるんですよ。でそれを少し整理してみようと思ってやり始めたんですが、だからこうやって私も手書きなんて、手で書いて、ちっちゃい字ですがこうやって手で書いてね、こういうのがこれだけ溜まってるんです、40何年。でそれを少し整理をしようと思ってあのしておるんでありますが、なかなか前に進まんのでありますが、でそれをただこうメモっておったようなものだけではなくして、ファイルしておるねものが出てまいりました。主に新聞の切り抜きを結構しておりました。どういう切り抜きかって言いましたら、あの私はあの朝日新聞と神戸新聞というのを取っておるんですが、あの読者の欄というのがあるんですね。いわば購読者の方々がもう小さいお子さんから結構なお年の方まで、身近なことからね、今の政治がどうだから始まってその投稿なさる、それを載せてやってくださるその欄があるんです。でそれを読んで切り抜いて、あこんなことを言うていらっしゃる方があるっていうようなことを、こういうお話の中で紹介をさせていただいておったんでありますが、それがね2冊ぐらいこれぐらいファイルペタペタとこう貼り付けておったんです。でそれを懐かしくこう見ておりましたら、平成の13年の2月の朝日新聞の読者の欄でありました。91歳の方、男性の方です。名前は匿名でありました。実は91ですからね、もうしっかりしていらっしゃるんだろうと思います。もうそうやってわざわざね文章にされて、その新聞社まで投稿なされるわけでありますから、しっかりしてなさるんだろうと思うんでありますが、そのお方がですね、まあ自分の人生をこう振り返っていらっしゃったんだろう。私もその住職変わりましてね、自分の人生ちょっと振り返るようなあのなりました。そのお方はね、投稿して自分の人生を振り返りながら、最後の方にこういうことを言うとったんです。91歳の男性の方です。人間に生まれて人間がわからん、人間に生まれて人間をもて余してある、年を重ねれば重ねるほど寂しさが増すばかり。どうですか、なんか寂しいね。なんかね、自分人生語る時ってのは経歴を語るよ。私だってそうです。こんな役職があって、こんなことをして、貯金もこんだけ貯めて言うてね、言うたらやったことを、自分の業績をね語るのが普通なんです。そうでしょ。多分この91の方も自分の人生を振り返りながらいろんなことを思われたんだろうけども、91年経った今、自分は人間に生まれたんであろうけれども、人間がわからんということはね、自分がわからんということです。人間に生まれて人間を持て余してある、自分自身を持て余してある。まさしく生まれて生死です、生老病死です。いつまでこの シャバの命いただけるかどうかわからんが、わからんが、年を重ねれば重ねるほど寂しさが増すばかり。私ね、この方ある意味ではすごい人やと思います。本当に自分自身の命といいますか、存在といいますか、そのうなずき喜びをね、求めてやまない思いを持っていらっしゃるんです。仏教ではそれを菩提心と言います。菩提心です。今日もお正真言一番最後にいただかれたね、願に宿毒両同性一切同骨菩提心往生安楽、それなんです。菩提心なんです。それは命の一番深いとこから求めてやまない、それは例外がない、あなたにもあなたにもあなたにもこの命そのものの喜びを求めてやまないものを持ってある、その菩提心を引き出してくださってね、そうでしたそうでしたと抱かれていく世界、それが福は内です。知恵の中にある。だからお願い、だからお願い、だからという、その方はそれを求めていらっしゃるが、そのことに出会えなかったということなんでしょうね。ある意味では知恵が開発をされる、教教はこれを例うるに鏡のごとしとおっしゃる、私どもで言えばお念仏という見教えは、実はそういう大いなる働きと願いが、いえばこの私一人一人にかかっておるんです。この私がどうだこうだっていうのはもうそんなこと差し置いて、もうすでにいたり届いて会ってくださるのを鬼は外遠ざけて、そんなもん自分の解消で自分の努力で何とでもなるわというような、そういうものの中で生きておる中に、そういう年を重ねれば重ねるほど体がね、事前に動いておる時にはいろいろあったじゃないですか。一晩二晩徹夜したってって言うとったけど、私もね、偉そうに通してもらってね、すいません正座ができなくなりましてって椅子出してもらったもう本当そうです。もう金属疲労ですよ。顔でももうちょっと良かったですよ、四五十年前は。これでもね、もうちょっと良かった。やっぱり移ろいの中にある。しかし命の源といいますか、求めてやばないのはこの私が若い時も年を重ねておる時も、良き心を起こしておる時も、悪しき思いを起こしておる時も、いつも命の一番深いところに願っておる願い、それがね、かき消されていっとるんです。なんでか世間というもののものによってね、かき消されて、これがええそうですね、お金お金言うじゃないですか。私も欲しいよ、いらんかったらちょうだい、持ってきてくれはったらいい。本当そうですね。ですから商売繁盛無業息災家内安全というじゃないですか。私のその新興住宅街なんですがね、あのスポーツジムがあるんです。伊藤忠というところが経営しておるね、プールがあってランニングもできて、こういう器具が置いてあって、で結構そこにね、あのもうお年定年退職されてね、あの毎日のようにもう会員になれば毎日だって値段一緒やからね、毎日行ってます。もう一日さ1000メートルは泳ぐでしょうかね、泳げん人はプールの中で、ね、歩いとってるんです。そして、まあ、やってね、やっとんです。そして朝は散歩をしてね、うちの寺の裏っ側をね、ちょうど散歩道にいいもんですから、よう歩き寄ってです。すごいですね、もう健康が第一です。健康第一です。もう食事だってね、気を使ってあります。納豆を食べたら寿命が延びるそうや。一日一回、私は未だに一回も食べたこと、もう納豆だけは納豆ですダメ。まあ座ってね、今もう昔からそうですが、これがいいって言うたら流行るのよね。まあ、それはそれは体に気をつけていらっしゃる方はそれでいいんでありましょうが、もう本当にあの健康には気を使ってありますって言ったら、偉いですな、私には到底できませんわってそのご門徒の方におっしゃったらね、いやいや私ね、健康命です、おっしゃる。 健康のためなら死んでもいいと、どっかで聞いたような話ですが、ね、だから命とは何ぞやというとこでしょ。いえば思うにならんということは、四苦八苦の後の八苦というのは八つの思うにならんということは、その生老病死にもう四つ加えてあってください。それで八つの苦しみという、それは何か、一つには愛別離苦ですね。愛別な愛しき人と離れていかなくちゃならん。それはそうです。共にということがなかなかねいけん。そして愛すべき人ばっかりかって言ったらね、なんであんなやつに出会ったんだろうっていうのもあります。人間関係でもね、温存の世界、恨む憎しみ合う者と出会っていかなくちゃいかん。それがまして言わんやね、同じ屋根の下におるということになると大変やね、渡る世間はとかね、いうような、ああいう描かれておるような世界なんでしょう。そして愚夫徳苦求めて得ざる、物質もお金もいろんなものを求めていくけれども思うようにならんのです。そして体と心のバランスが取れない、それを五運浄苦と言います。言えばそういうものでありながら、だからいつ何時私どもは無常でありますから、常ならんという中にあってどうなっていくかわからんのでしょ。こういう時だけじゃない、だからいつでもどこでもどんな時でもそうでしたといただけていくもの、この私がどのように移ろいの中にありましょうとも、変わるものを持っていましょうとも、老少全幕です、若い頃も年取っとる時も、好みがいかような事情でありましょうとも、そういう私について離れん変わらない誠というものが働いてあってくる。そのことによってこの私が明らかにされて、そしてこの私の命にぬくもりを与えずにはおかん、おぞましい冷たい命にぬくもり喜びを与えずにはおかんという、その中にありましたねというのが南蛮だとご縁があって、お念仏も申しながらの私どもの日々の日暮らしということになっていくんですよということのお示しを、この善導大師様はこのお言葉を持ってね、お示しをしてくださった。今日今日はこれを例うるに鏡のごとし、だからその鏡は表面的なもんじゃないですから、しばし読みしばし尋ぬればということがなかった。じゃあね、それがこうしたご縁です。その事実を尽くして私の日々の事実です。ああでもないこうでもない、なんでこんなことになったという、その事実をいただきながら、尿税ガーモンと我核のごとく受ける、私がいただいていくものですねってことを頂戴をさせていただくっていうことが何よりも大切なことなんですよっていうことのお示しであろうかと思います。ちょっと長くなりましたが休憩を頂戴いたします。南蛮南蛮南蛮、仏教とは何かって言うたら仏様に会うということです。じゃあその仏様っていうのはどういうものを仏様っていうかって言ったら、この私というものを第一に思ってくださる、そういうお方。あの私どもはね、どなたもそうでしょうけれども、自分が一番大事なんですよ。本当大事なんです。じゃあ大事という大事さは何を大事にしておるのか、それが健康だとかお金だとかいうことが大事、大事ですよ、そんなものダメだとは申しませんけれども、それよりももっともっと大事なものがあるんだよっていう気づきをね、それは例外なくあなたにもあなたにも全ての命の喜びっていうものがいただけない限りにはっていう、それを菩提心というんですよ、ね、だから阿弥陀様の方が癌に宿毒病道性一切道発菩提心というのは癌にっていうでしょ、読み下したら願わくばこの苦毒をもって病道に一切に施し、同じく菩提心を起こして安楽国に往生せん。普通ね、願いっていうのは 特に宗教的なものであったら、神や仏があればですね、私の方が私の思いをお願いしていくのが、これが願いです。仏様お願いだから、そうでしょ、これだけ一生懸命頑張りますから、これだけ一生懸命精進をしますから、どうか私のお願い聞いてよねっていうのが、これが普通の願いです。ところが親鸞様はそんな願いなんてね、しょうもない、しょうもないと言うとおかしいけど、ものではなくて命そのものの願いです。91歳の男性の方が、先ほど紹介申し上げましたが、人間に生まれて人間がわからん、人間に生まれて人間をもて余してある、年を重ねれば重ねるほど寂しさが増すばかり、人から見えるものにはね、いろんなものをレッテルは貼ったけれど、私はこういう肩書きを持ちました、こんな人様から褒めたたえられるような人生を送りましたというものはあろうけれども、その内実ですよ、この命そのことが尽くしていく人生そのことが、これでよろしゅうございましたといただけていけるほどのものはね、なかなか自分の方からはない。むしろそういうものを願っておる我々の実人生が、そのことによっていえば悩み悲しみ苦しみというものを深くしているわけでしょ。お金お金お金と言いながら苦しんでいく、人間関係の中で苦しんでいく、なぜこんなことになったと言うていかんならんような、そういうものです。だから私たちの喜びっていうのは、ね、願いが満足していくってのはね、言うたら条件付きなんです。常に条件付きでは何かって言ったらね、期間限定場所限定なんです。そうでしょ、期間限定場所限定条件をつけてでしか喜べない。そんな条件が見事に揃うのかったらね、揃わんのですよ。皆さんどうですかね、家庭そのものだってそうでしょ、問題のない家庭なんてね、多分一件もないよ。昨日もね、あるご門徒の百花日がありました。ご主人が急にお亡くなりになられて、お子さんがお二人おいでになって、長男さんは福岡に、次男さんは東京に、もうそれぞれ所帯を持たれて家も建っていらっしゃる。そして日にちをね、日延べしたんです。わざわざ日曜日にしてくれって言うんで、昨日一昨日ですか、で本堂に参ってきなはって、東京から息子が来ますからこの日にしてくださいって言ったらね、その奥さんしかおいでにならん。あれ息子さんはって言ったら、いや孫が小6の小学校6年生の孫さんらしいんだけども、学校でねいじめにあって、もうそれで今親も大変で、お母ちゃん申し訳ないけども言うて、あの来れなかったということです。まあ、言えばどこのうちだって大なり小なりね、本当に悩みや悲しみや苦しみっていうのはある。そういう中で我々は なぜっていうことを思いながらありますから、それを期間限定場所限定条件をつけて、それが整ったら喜ぶんだというふうに思っておりますと、どこまで行ってもね、思い通りにまさしくならんのです。だからその中でうごめいておるっていうのを見抜くのが知恵なんです。知恵とは何かって、空無我を知るを知恵と言い、そして自楽を求めず、阿弥陀という仏様はね、自分の楽しみというものを求めないね。大概我々ね、自分が一番だから、我々の世界はね、それは親子なんていうのはある意味で素晴らしいかもしれませんが、自分の子が可愛いけどよその子ええもんね。やっぱ順番つけていったら我が子が一番になるんですね。今今度入試の入学試験がどんどんどんどんありますがね、あ通ってよかったねったら落ちたやつがおんのよ。まあなんとうちの子は通って、あの子落ちてかわいそうにと思わへんがね。そうでしょ、まさしく阿弥陀という仏様は自楽を求めずっていうのはそういうことです。それが知恵の知だから、知恵というものはいえばこの私のものに全て当たってやってくる。知恵の絵というのは斧が心に頓着する、それを恩理する、 言うたら自分に執着していくんです。それを離れていくものが知恵なんだ。私の全てを投げ打ってあなたというその存在を明らかにしていく。誰にも見られたくないような、覆い隠して私はこうだと外向けに一生懸命レッテルを貼ってこうだこうだというものをやっておる、そんなものをかいくぐってあなたの命の一番深いところに沈んでおる、ね、汚泥のごとく沈殿しておるような思いさえも明らかにされて、拒みようのないほどの私が知らされて、同時にそれが必ず慈悲として働いてやってくださる。それが何万なんです。だからお願いだからっていうのは、そういう私に自楽を求めない、斧が心に頓着するふんじゃない、そしてバックヨラとしてそのあなたの命を一番大事だというものを、だからそれに目覚めてくれ、気がついてくれっていうのがお願いだから、願わくば。だからこの苦毒を持つということは、それほどまでのものを明らかにするためには阿弥陀様の方がそれだけの苦毒を持たなければならない。そうですよね。親で言うたら、親は経験とそういうものを持っておりますから、子供に対してどうだこうだができるんです、ね、だから子供の方から何もわからないのに親に向かってね、お母ちゃん育ててやるって言いますから、やっぱりそうだ。苦毒を持つということは、本当の言えば親子で言えばね、親に、本当の親になるということです。親になるということは立場だけではあります。親になったら、なったその途端から親であることを我が子の上に行事続け、願い続けていかなかったならば親とは言えないでしょう。ただ親ですって立場、親になりました、子供授かって親になりましたって言うけども、ね、昨日のニュースでも東京の方で、あの2歳の女の子を布団の上にやってどうだこうだっていうのがもうよう報道されます。だから親というても虐待がある、育児放棄がある、それでも親かって言われるけれども、そういう血のつながりがないという親もあるけれども、親であるということを行事続けていく、子供の上に親そのものの願い思いを尽くしていく、それは自楽を求めない、親そのものを第一にしない、子供が第一なんですよということです。今流行っとるね、あのなんとかファーストっていうのが、あのオリンピックでもマラソンと競歩が、ね、東京でやるやつが札幌に行きました。なんでやったら、アスリートファースト、選手がね、こんなクソ暑い時にやるのかわいそうやって最初から分かっとんのよ。そうでしょ。あれなんでこの時期にオリンピックせないか、前の東京オリンピックの時は10月やったですよ、一番いい時よな、7月8月して暑いの決まってますよね、なんぼなんでも。何ファーストか、スポンサーファーストなんです。オリンピックにね、ぎょうさん金出してくれるアメリカのスポンサーがある。今日もね、あのフットボールのね、やってました。もうアメリカではバスケットとフットボールと野球がね、もう三段、もう国民が挙げてやる。7月、あの10月はね、もうそのシーズンの真っ最中なんですと。だからそれを外して全部やってない時のこの時期にオリンピックやってくれたら、放送アメリカの人が見るから、スポンサーになるから、そのお金がね、1円じゃ2円じゃないんですよ。もう何千億とかね、もう本当にもう桁が違うようなものを出すんです。だからスポンサーファースト本当そうでしょ。だから昨年7月にね、築地の本願寺に参りました、東京の、ご存知ですか。でその横に築地市場っていうのがあった、ね、それが豊洲っていうところに移りました。ところが今の知事さんがね、移っていくところが昔工場があって人体に悪いものが出てきたんで、もう言うたら人間が口に入れるものをね、あんなところに持っていったらダメです、言うたら都民ファーストっていう、行きましたが何にも言わない。 そうでしょ。ファーストになるのはね、やっぱり自分自身です。それが我々です。その阿弥陀という仏様は自楽を求めない、己に頓着する心をオンリーするんだ。そしてあなたファーストです。この私を第一にしてくださってありますから、お願いだから、お願いだから、そして親になって親であることをこの私の上に願い続け、働き続けていきますから、この功徳をもって平等に一切に施す。言うたら分け隔てがないって言うんです。そうでしょ、分け隔てがないね。今日2月の3日でありますが、今日来てね、また3月の3日もあるんでしょ。3日あるんでしょ。2月の3日来て3月の3日来なかったらね、その人は地獄。そんなわけだとはないんだ。ありますね、平等に一切に施しますから、同じく菩提の心を起こせよっていうのはね、目覚めよ、気づきなさい。何に目覚めるのか、仏様に目覚めるということと、お願いだからの中でこの私の命に目覚めさせていただくんです、ね、そうしますと同じく菩提の心を起こった時に、お願いだからの中でもうどうか往生安楽国です。安楽の世界に生き生まれていく今というものを、ですから福ハウスです。事実はね、お念仏聞いたからね、年が5つ若くなったとかね、シワが減ったって話ではないでしょ。お念仏したから宝くじ当たったって話でもないよね。生きる事実はね、ある意味では変わらんです。しかし私どもはそのことによって、いちいちの縁によって振り回されながら、その縁の中でなぜこうなった、ああなったと言うていく、この私の、いえば命の土台に、お願いだからの願い、働きが何万ラブ何万ラブともうすでにかかってやってくださるということを頂戴させていただく、その日々が私どもの念仏往生の世界、念仏者の世界なんです。だからね、念仏してね、体が良くなりましたとか、そんな話じゃないんです。だから往生安楽国、今そうでした、そうでしたと、いつでもどこでもどんな時でも喜ばさせていただく。ですから私が明らかにされるっていうことはね、非常に大事なことであります。1日の日にたまたまよくおりますと、夕方読売の10チャンネルですか、読売で見るんでありますが、あれをやっとるね、商店、東京の花柴さんが前に出てね、わーっとやるのがあります。でこれはもう 5,6 年前にね、されたそうでありますが、私はあるところでお話をさせていただいた。それは商店であるというのは知らなかったんです。である方が調べてくれたら、先生これ商店の大喜利ですわって教えてください。私が知ったのは御門徒の散髪屋さんでね、それが貼ってある、それを見て、紹介させていただいたんですけれども、その待合のところに貼ってあったのがね、皆さん方ご存知だと思いますが、18歳と81歳の違い、聞いたことないです。それは違うわね、18と81はね、63の年の違いがね。でそこに書かれてあったのはね、こういうふうに書かれてあります。18歳と81歳の違い、恋に溺れるのが18歳、風呂に溺れるのが81歳。私が言うたんは何、商店の大喜利だ。それはちゃんと心得ておいてください。私が言うたんじゃない、商店で、それを貼ってあったんですね。恋に溺れるのが18歳、風呂に溺れるのが81歳、道路を暴走するのが18歳、道路を逆走するのが81歳、ね、心が脆いのが18歳、骨が脆いのが81歳、偏差値が、ね、気になるのが18歳、血圧血糖値が気になるのが81歳、 まだ何もわからないのが18歳、もう何もわからないのが81歳。私は言うたんじゃないよ、大喜利のやつですから。東京オリンピックに出たいと思うのが18歳、東京オリンピックまで行きたいと思うのが81歳。いや上手、やっぱりね、話し方なんですわ。もうそのひょっとしたら、まあ、差別的に聞こえるかもしれませんが、まあ、笑いの中にね、でそれを読ませていただいて、ところがね、私は三八さんで見たのはね、もう一つあったんです。それはあのパソコンで叩いて出てきたものの中にはございませんでした。もう一つどう書いてあったかったら、ね、自分を探している18歳、自分を探している81歳、ここだけ同じなんです。人生の長さが18年であろうが81年であろうが、自分を探しているというのは本当の私に出会うということでしょう。人間に生まれて人間がわからん、人間に生まれて人間を持て余してある、年を重ねれば重ねるほど寂しさが増すばかり、自分に会うということです。私を私としておるもの、それを仏教では我習と言います。我習煩悩です。己にとらわれていくんです。私はこうだ、私は私は私はっていう中の、その殻の中でしかないわけでしょ。そこに命の本来の願いっていうもの、言いましたけど菩提心です。本当の命のうなずき幸せっていうものを求めていく、そのことさえも言えば私が私がっていう中にある。それを曇鸞大師という方がね、それは三賢の自爆するがごとしとおっしゃった。例えて言うたらね、三賢っていうのは蚕の例えでおっしゃる。蚕は自分の本能でね、糸を出して自分で身をくくっていきます。三賢の自爆っていうのは自分で縛るということです。自分で自分を縛っておるんです。ぐるぐる巻いて巻いて巻いてね、多分蚕は自分を守っておる、守っておったつもりなんだけれども、それは外の世界と断絶をしてるわけでしょ。自分の殻の中だけにいるわけですね。我々がそうなんだよ。自分ね、自爆するがごとし、蚕のように私が私がっていう思いばっかりを私にしていっておるではないか。だからね、あなたの喜びは私の喜びにはならんね、ならんね。あなたの喜びはもう疎ましいね、人がわーっと喜んどったら一緒にね、そりゃみんながおりゃねやるけどあの人ばっかりなるのよ。これが我々です。だからそういう思いを根底には持っておるんだ。それを我習という。それはね、最終的にはそこまで行き着くんです。よく例えがあるけどもね船がね沈没して、でそこに T が流れておって、それに捕まって、で2人捕まったら2人とも沈んでいかんだ。そうした時にどうしますか。私はもう沈みますから、あなたどうぞって言えるから無理でしょ。だからね、我々の心地よいところだけのねものにしてしまって、それでは寄り添うとか共にとかって言うとるけども、ね、もっともっとすごいことじゃないですか。本当に寄り添えるのか、共にあるのか。それはね、物は施しもできるし、思いはかけることができる。しかし私どもの慈悲というものは、ね、親鸞様もおっしゃるが、衝動浄土にね変わり目ある。衝動の慈悲というは、物を憐れみ悲しみ育むなり、しかれどもたたすくとぐることを極めてありがたし。我々の限界ですよ。いかんちゅうじゃないんですよ。そういう私の本来というものがね、どうしようもないものが知らされるんです。自分をどっかでいい子にしたり、そうでしょ。道釈禅師の今日いただかれたお正信偈でも、一生増悪地偶税、どう思いますか。あの言葉、一生って言ったらお酒の一生じゃないのよ。 私の人生のすべて、命のすべて、悪を作るっていうんでしょ。誰のことですか。とてもね、ここにおいでになったら私って言うわね。でもあの人に比べたらね、私らちゃんと参っとんもん。この人参ってないもん。この人に比べたらっていう世界を持つの、これが我々です。どこまで行ってもそういう自分というものから離れることができないのが我々だと知らされていく、拒みようのないものとして知らされていった時に、ただ拒んでダメだじゃなくて、もうすでに抱かれ包まれてありましたということを聞かせ願うんです。この私がどうしようもないものがもう包まれてある。地獄が鬼畜生のね、三幕堂の火口にね、リンリンと入りなんとす、もう言えば我々ね、落ちよんです。落ちる寸前なんです。それを見抜いていても立ってもおられんという、見抜いてくださるのが知恵なんです。ほんじゃお前しゃあないな、落ちなさい、そんなこと言われない。落ちるならこの如来も共に落ちようと。お前が地獄に行くなればこの如来も共に地獄に行くんだ。それが南無大仏です。それほどまでの、いわばものに我々はもう積まれ願われてある日々を尽くさせていただくがゆえに、実人生この事実をごまかさないで尽くしていかなくちゃならない。我々ね、言えば事実をね、事実として引き受け取っていくことができないんです。多分そうだと思います。だから何が出てくるのかって言ったら、皆さん方愚痴が出るでしょ。出ませんか、愚痴が。あのね、愚痴っていうのはね、これは愚か、これは仏教の上では知恵なき者の姿、本当の知恵というものを知らない姿を愚痴というんです。だからそれはもっと言えば無明、真っ暗の中におるような、真っ暗の中におるというのはね、自分の思いで手探り状態で方向さえも見失ってとりあえず生きておる、それが我々です。だから愚痴とは何かって言ったらね、ただ愚かっていうことだけではなくして、私どもの我習という、それを知識だとか経験だとか、そういうものを私にしてその中でやっておること、うん、だからあの愚痴の知っていうのはこれ病だれってでしょ。病院とかいう時にこの病だれっていうのを使います。症状っていう時をこう使いますが、その中に何が入ってる。知識でしょ、知恵でしょ。我々の小賢しいのはね、知恵は知識はね、入院せなあかん。どういうことか、な人間な、死んだら終わりや。そうでしょ。何も言って死んで帰ってきたもんもおらんし、なんか極楽や浄土やどんなこと言うたってつまらんと言いながら、我々それを積み重ねてきたんで、知識を、世間的な知識をね。そしたらどうでしょうかね、今バッと見てお若い方おいでにならん、10歳20歳までの、あ、20歳ぐらいです、はい、あのマスクしとくからわからんです。テレビの宣伝であったね、マスク外したらいくつにってまあそれはいいですが、そうでしょ。で我々もう言ったら、私も72年生きてきました。72年ね、生きてきたらいろんな知識と経験をしてきました。言うたらそれをもとにしてね、今生きるんであれば、年を重ねれば重ねるほどその経験と知識によって悩みや悲しみは少なくなると思いませんか。その通りにできたら、年取って苦しみ悲しみ減りましたか。減らんどころかね、若い時よりももっと出るよこれが。ね、うちのご門徒になんで年取ったかっていう人います。なんで年取ってしまったの、ね、で聞いたんです。あんまりおっしゃるから、いくつですかって聞いたら83とおっしゃいましたからね、教えて差し上げました。生まれてから83年経ったから83におなりになったんですよ。 言うたら、そうですね、うなずいてくれはったから一件落着じゃないです。ところが30秒も経たんうちに、なんで年取ってしまったんや。これが我々愚痴とは何か、事実を事実として本当にこの我が身が引き受け取ることができないんです。引き受け取るっていうことよりも、その事実を言えば責任転嫁でしょ。言うたら、あの人がこうしたから、この世の中が悪いから、自分はさておいてっていう世界を作りながら、どこまで行っても愚痴を言うていかんなら、これが我々の姿じゃないです。まさしく三権の自爆です。自分で自分の殻の中で、その思いの中でどんどん沈んでいかなければならん、苦しみ悲しみを深くしていかなければならん、その私がね、明らかにされていくんです。ありがたいです、ようこそっていう思いがいたします。ですからこういう時代であればこそです、こういう世の中であればこそ、まさしく今旧来的な仏教というものがどんどん伝えておると言われます。どこのお寺もそうで、うちもそうなんですが、お参りはね、少なくなりましたね。であればこそです。それはね、18歳であろうが81歳であろうが、自分を探しておる、そのものが見失われておる。もっと言えば人間放棄ですよ。人間そのものを言えば失っておるような、そういう生き様、生き方というものがひょっとしたら今の社会、今の世の中であろうかもしれません。どうかその思いをね、このお念仏の中にいただいてくだされて、ああそうやったなということを一つでも思い返してくださる日々があって、そしてこの口から何万だうとお念仏が出てくださる、仏様が出てくださる、お願いだから、お願いだからと、仏様の方が、阿弥陀様の方がこの私にかかってあってくださるということをお念仏申しながらいただいてくださる、大事なことのように頂戴をすることであります。どうかあの意のあるところをお汲み取りいただけたらと思います。ようこそお運びをいただきました。あのご質問がありましたら住職にしてください。もう全部答えてくださるようになってますので、じゃあ勧誘ご文章いただきます。上人一流のご関係の趣は、新人のをもって本とせられ候、そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて、一心に未だに奇妙すれば、不可思議の眼力として仏の方よりお不浄な事情をせしめたも、そのくらいお一年も記入症状しゆと申し訳し、その上の称名念仏た如来我がお不浄を定めたまいし、ご恩法人の念仏と心べきなり、あなかしこあなかしこ、何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万何万